Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、南畑文雄の世界、イメージの冒険展で、多大なご協力をいただきました、南畑武雄さんにお越しいただきました。南畑文雄は、日本の抽象絵画を代表する画家、南畑辰興を父に、戦時下にあった世田谷区経堂に生まれ、32歳の若さで亡くなるまでの15年足らずの短い活動期間に、2000点を超える作品を書き残しました。本展覧会では、南畑家よりご寄贈いただいた作品を書くとした、現在当館が所蔵する1800点余りの文雄の作品の中から、約300点をえりすぐって展覧します。短い瓦礫の中でも、その作風は時に大きく変化し、人知れず葛藤を重ねていた無名の青年画家ならではの果敢な実験の軌跡を見て取ることができます。今回ご登場いただく南畑武雄さんは、文雄の弟であり、辰興の三男にあたる方です。武雄さんから見た、兄として、また一人の画家としての文雄の印象、そして文雄の作品の持つ魅力などについてお話を伺いたいと思います。ナビゲーターは本展の担当者、杉山悦子学芸員が務めます。本編は2回に分けてお送りいたします。第1回目の今回は、武雄さんから見た本展覧会の印象や、子供の頃や絵を描き始めた頃の文雄のこと、またご家族のエピソードなどについてお話しいただきました。
この度はセタビーポッドキャスティングにご登場いただきましてありがとうございます。武雄さんはお小さい頃より文雄さんとご一緒に暮らしてこられた二つ違いの弟さんになられますので、文雄さんの日常の姿など、知られざる側面も含めまして詳しいところいろいろご記憶があろうかと思います。今日はそんなあたり、たくさんお話を聞かせいただければと思います。文雄さんはどちらかというと、外の方と活発に交流するタイプではなかったかと思いますが、そのこともあるため、文雄さんどんな人だったかを知ろうと、今私たちがするとき、とても重要になるのが、やはりご家族の方の、お話、もうご他界されましたが、お父様の辰興さんや、お母様の澄江さんがお書きになった文章などが、やはり一番重要な手がかりになっていまして、今日は、武雄さんにそんなことも含めまして、お話をお聞きしたいと思っています。で、すでに、文雄さん亡くなられて40年も長い年月が過ぎてしまいましたが、記憶をこう、大きく時間を遡って、蘇らせていただいて、当時のことをお話、お聞かせください。それでは、最初にですね、現在開催中の南畑文雄の世界展について、まずどんなご印象を受けられたかお聞かせいただけますか。
はい、今日はお招きいただきましてどうもありがとうございました。はい、ご期待に添えるかどうか分かりませんけども、はい、話させていただきます。で、今回の展覧会ですが、世田谷出身の画家南畑文雄の画業がですね、全貌が分かるようないい展覧会だと、まあ、身内がいいというのもおかしいんですけども、いい展覧会になったと思います。はい。で、まあ、世田谷美術館所蔵の作品だけで、これだけの、まあ、展覧会ができたということは、非常に、まあ、感謝申し上げると同時に、私としては安堵と、から、ある種の、まあ、驚きといいますか、よかったなというような、気持ちを持っておりますので、まあ、この機会にですね、みんな世田谷美術館の、関係者、というか世田谷の区民の方をはじめいろいろな方々に見ていただければ本当にありがたいなと思ってるんですね。
ね、なんか私たち学芸も、もちろん過去にも何回か文雄さんの作品所蔵しているものをご紹介してきたんですが、これだけの数をご紹介するのは初めてになるので、改めて いろいろ驚きや発見があって、ちょっと感動しているという状態。手前味噌にもなってしまいますが、やっぱり面白い作家だと。で、来館されてくださった方も、なんかそういう感想を寄せてくださってるというところですね。はい。いろいろお力添えをいただきまして。
そんなことはないです。
ありがとうございます。
一つできたかどうかわからないんですけど。
過去にもいくつか展覧会、回顧展レベルの規模のものを他の美術館でも開かれてきましたが、世田谷区にあり、お父様の辰沖様は本当に多大な情熱を傾けられて、たくさんの文雄さんの作品をご寄贈くださったり、したことが、こういう形で展覧会を実現させたのかなと思うと、随分時間がかかった部分もありますが、それだけ、なんかこう作品の持つ力というのかな、大きなものを改めて感じているというところなんですが、前半と後半をこうちょっとやっぱり分ける格好になったのと、後半の作品は商品が実際多かったと思うんですが、そのあたり紹介しにくい作品群だったと思う。そこをやっぱりできれば今まで以上に力を入れてと思ったところがあったんですけど、そんなあたりはいかがでしたでしょうか。
いろいろご苦労されて展示されて、それでも一応一望が見えますし、こんなにたくさんがあったかっていうような感じの中で、ただやっぱり10年間という短い10年、十数年といいますかね、短い期間であったので、その必ずしも時代を追ってというか、自分のその文雄の、後での話になるかもしれませんけど、心の動きに応じながら書いていたような感じで、その年代では必ずしも分けきれないというようなことと、それから割合やっぱりその初期の頃の方が若くて、20代とか全部若いって若いんですけども、かなりエネルギッシュに対策をかけたのは、体と心っていうか全部一致していると聞いて、からだんだんこうやっぱりそのやってる中で、いろいろ生活して大学出てっていうようなことの中で、自立していく、独立しなければならないと、そういう時にはその過去に、ご紹介あったようないろいろ展覧会やっても、自立していくためにはその対策書いても売れないんです、売れないんだ現実の話としては。だからやっぱり本人の意識の中にはいつもその自立したいというのね、先ほどだった父の親がかりという生活もありますけど、それは学生という時ではいいんでしょうけども、やはり一人の人間として、あるいは独立していくっていうのが一つの文雄の中にテーマとしてありまして、その時にそのどのようにその独立の中で絵を描いていくかという時に、やっぱりいくら大作描いても売れなければ生活の糧にならないっていうようなことがあって、それとあと水彩画からこの油絵にという、そういうような中で、絵のがある面では最初対策だったのが、売れるかっていうことではないんでしょうけども、心を瞬間的に荒らせるっていう意味での商品の水彩画と、それからやっぱり画家としては水彩画家だけでは残らないと思って油絵の方に行こうということですね。そういう意味で油絵もまた水彩画を模したような商品と、から油絵だけで大きな絵をというような、その2面から行って、ちょうどだから20代は全部混沌としながら描きながら文雄の世界を築いたんじゃないかなというふうに思うんですね。
文雄さんの短い瓦礫ですけど、生涯そのものがもう32歳で他界されてますから、短い生涯でいらっしゃいましたけど、それをそれではお小さい頃からちょっと振り返りながらお話をお聞きしていくということよろしいでしょうか。あまり文献とかを見てもどんな少年だったかは知るすべがないんですが、ぜひお聞きして、どんな文雄さんというのがどんな少年であったかと、あと一つ違いのお兄様がいらして、武雄さんは二つ違いでいらして、三人男の子の兄弟でいらして、どんな子供時代をお過ごしになったか、ちょっとお話をお聞かせいただけますか。
先ほどご案内あったように、文雄とは二歳違いなんですけども、子供の頃の1歳2歳っていうのは非常に大きいんですね。多分 片方でおしめをしてのと歩いてることがね、はいはい、それで乗り夫と長男の乗り夫と文夫、次男の文夫は年子なのでかなりくっついて、かなりだからいつも一緒になってこう行動して、まあ乗り夫がやると文夫はそれに負けないようにくっついていくっていうような形で、で2歳下の私はかなりハンデキャップがあって、まあみそかすっていうのか分かれてるような感じだったですね。で遊びのなんかも、まあ、どちらかというと、まあ、ノリオ、フミオがくっついてやってて、それに私が予知をしながら行くというような、そんな形で行ったのが、まあ、それが後年にはなっても、フミオとノリオは、まあ、最後は絵を描いたけども、私は絵を描かなかったというようなところまで行くのかどうかわかりませんけどもね、そんな感じで生活はしてましたですね。
確か、お母様が描いていらしたもの、文夫さんについて、小さい頃はやっぱりお勉強よくできた男の子だったというような印象を受けましたけれども、ただ途中からどんどん読書や音楽の世界にご自分で入っていってしまって、勉強よりよほど面白くなってしまったというようなことが書いてあったかと思いますが、そんなあたりは中学生ぐらいの時の文夫さんはどんな感じでいらっしゃいましたでしょうかね。
そうですね。まあ基本的に文夫は割合母も書いてたのかな、その叱られたりするのが嫌だと。それなので生真面目に勉強もして、それなりには成績がやってたんですけど、だんだん大きくなってくればやっぱり自分の向き不向きがあって、次第にそのいわゆる詰め込み教育みたいなのは嫌になって、まあ中学で高校はまあ受験して早稲田学院ですかに行きましたけども、そういう中でだんだん勉強というのがただ詰め込まれる好きでもないものをね、詰め込まれるのは嫌だということから、だんだん自分で本を読んでみる方が磨くというかね、知識を知恵というか知識もそうですしっかり自分を磨くためにはむしろ読書の方が詰め込みよりかはいいっていうような形で、だんだんそちらの方に行ったと思うんですね。
音楽はどんな風にのめり込んでいらっしゃったか。
うん、そうですね。その音、まあ、我が家にはその音楽を聴くというような雰囲気はないというか、昔ですからそれほど、まあ、蓄音機みたいなのが手回しのはあったと思いますけども、だから、それほど積極的に子供の頃から音楽っていうのはなくて、ですから楽器をやるとか、そういうことはなかったので、むしろ、やっぱり聞き出したのって、私なんか、あれなのは、我々やっぱりだんだん、高校とか大学っていうか、こういろんな絵を描くとか、そういうような雰囲気の中で、絵がバックグラウンドミュージックみたいになってきたんじゃないかなと思うんですね。
文夫さんご自身が残されてる日記にも、どうやら高校後半ぐらいからはもうクラシック音楽にのめり込まれて、大シンフォニーをいくつもなんか聴いてらしたような気配がありましたけれども、その音楽をかけながら絵を描いてらしたりしたんでしょうかね。
音楽じっとそのなんていうか、そのコーヒーでも飲みながら音楽を聴くとか、そういうタイプではなかったと思うんですね。だから別に音楽をこう、まあ、ある時はじっと聴いてたでしょうけども、いわゆる音楽の鑑賞家というようなタイプではなくて、やはりその自然に体の中に入ってくるということで音楽を聴き、それが今度はこう体の中から発散していく時に絵になっていったというような面はあると思うんですね。
音楽の印象を書いてらっしゃるその文章もなんかちょっと特別な、なんか音が目に見えるみたいなことを書いてらして、ベートーベンについて書いてることとか、ちょっと不思議な、なんか感性をお持ちなんだろうなと思いましたけれども、お兄様も音楽を好きで、
どちらかというと元々長男の影響というか、その年子の上なんかその兄が長男が一番音楽が好きで、彼はいろいろレコードを持っていて、それは彼は自分それのレコードだけを聴いている。
あ、お兄様の方は音楽鑑賞
をしていた。
で、文夫さんはその影響を受けて、その音楽を聴きながら何かこうイメージを膨らまして絵描いちゃったりとか。
そうじゃないですかね。それこそ、さっき言われたその なんか浮かんでくるとか、そういうのがこの絵になって
しまったんじゃないですか、ね、そうですね。実際作品たくさん拝見しても、何でしょう、本当に音楽的な感性がこう画面にたくさん現れてるところがありますよね。不思議な、大事な要素であったようには思えるんですけどね。そうですか。でもなんか、じゃあちょっと高校生ぐらいの頃から、やっぱりご自分独自の、
そうじゃないですかね。あるいは高校なんかだと絵の時間もあるし、音楽の時間とかありますよね。ああいうので割合いい音楽を授業で聴かせてくれたりとか、そういうのから、そのいわゆる数学とか、理科の詰め込みよりかは音楽の方がずっといい、ね、自分に受け入れられる授業だという感じからもいったかもしれませんね。
文夫さんがいらしたのは、小学校、中学校は世田谷の区立の公立の学校で、高校からは早稲田大学高等学校。
そうですね。
第一校、付属のね。ね。で、やっぱり、でも当時としては、すごくこう、先鋭的な教育をされてた学校だったんじゃないかと思いますけれども、それでも、文夫さんにとっては、物足りないところが、
そうなんですよね。多分久保田先生とかなんか、ね、高校で会ってお世話いただいて、でまた大学に行ったらそこで再会したっていうようなエピソードもありますから、多分普通のまた高校受験、高校からこの大学受験の受験校に比べたらかなり、そういう意味でその先生もね、そういう自由だったとは思うんで、そうだったと思うんですけど、それが余計、幸か不幸か、もっと自由な方向に行きたくなって、だから好きじゃない授業の時は、ちょっと自転車乗ってどこか行ったり、図書館に行ってこもったりっていうようなことを多少したみたいですよね。
それで高校、なんとか卒業された後、ちょうどその頃から絵を描いていこうかと思われたというふうにお聞きしていますが、その頃の文夫さんのことについて、武雄さんご自身も高校生でいらっしゃったんでしょうかね。ご記憶、要するにまだ若い少年から青年になる頃の文夫さんが自分の道を選ぶ時期、どんな様子でいらしたか、ご記憶はありますかね。
2つだから、私が1年の時が3年生になるし、卒業した時は2年だから、で多分文夫はそのいうことで、その勉強っていうことは非常に考えて、学問なり身を、それを身につけるって言いますかね、身を高めるっていうのは、ただしその学問がやる学校でやるその詰め込む教育的な知識教育ではないというふうに自分で疑問にあって思い出してて、それで高校早稲田学院なんで、多少ちゃんと勉強してれば上に一定の成績取れば、いわゆる試験をしなくても受験しなくてもいけるわけですよね。だけどもそれをあれで、勉強はもうこれ以上同じようなことを大学でもねしたくないというような形で、ただ勉強したくが嫌いだしたくないということじゃないので、そのみんなが行く4年間を自分で独自の勉強させてくれというようなことを親と交渉したんじゃないかと思うんですね。それで親もじゃあ4年間本当に勉強するならね、自分でやってみなさいということで、どうしても行きたくないものを生かしてもしょうがないからということでやって、それが読書であったりでから始まって、ただ読書だけじゃ、でもその頃からやっぱり勉強ということと、先ほど申し上げたような自立というか独立、そのいわゆる裕福な家庭でその石を食べていけるからね、何しててもいいっていう家庭ではなかったので、あるところからは社会に出なきゃいけないと、でそれなりの気持ちとして、自分としてはみんなが4年間大学で親がかりていくんだったら、自分もそうそのお金でそうしたいというようなことで、それが交渉が親と成立して、まずは自分でこう数ヶ月過ごしたと思うんですね。といってもその18区の青年が全部自分で律して独学で日常生活を朝起きてっていうのはなかなか難しいわけですよね。でリズムも含めて、それでやっぱり本を読むっていうのは傍ら一つありながらも、生活のリズムと、それから将来何になるっていう段階の時に、やはりそのサラリーマンとしてただ勤めたいとは思わない けどもっていうような形の中で多分絵を描くというか、あの子最終的な展示会のあれでは、まあ、前後するのかもしれませんけども、イラストレーターとかね、あれがちょうど流行った、その時代がこうあるいは新しくなってきて、それなので自分はイラストみたいなのような描くような形から生活の糧を得るような形でっていう、まだ完全な画家というよりかはそういうような、また絵を描くとかそういうのは好きだったようなので、それを描くことで生活を立てていくためには勉強しつつ、そういうイラストみたいなことで、ただその時に父は自由人って任せきりだから絵の手ほどきはしないわけですよ。それで、まあ、生活のリズムと、それから愛の手ほどきを受けるっていうこともあって、それじゃ自由なところでっていうことで、例のお茶水の文化学院ですか、あそこに入ったんですね。で、そこでのデッサンだとか、いろいろな基本的な絵の描き方を学びつつ、まあ、あと本は図書館に行ったり、自分で古本屋、ちょうど神田が近いから、神田の古本屋で本を買ってきたりして、そういうようなことで、スタートしたんだと。そんな感じですね。
手探りで、ということですよね。でも、どんな青年でも、誰もがそういう時期を過ごされるんじゃないかと思いますけれども、でも実際に絵を描き始めたら、文夫さん、あれ、ずいぶんなんか面白いなとか、なんかそれが社会で認められるかどうかちょっと別次元で、こう、すごくオリジナルな何か自分の中にあるものをこう発見していったような、普通美術の世界で、画家になろうかと考えたら、まあ、画塾に行って、その、すごい一生懸命もう石膏デッサンをするとか、そう、積み重ね、修行時代を過ごす。あまりそういうのがないままに、こう、かなり自由にスタートされてる感じですよね。で、振り返ってみると、お父様も、なんかちょっとお履歴を拝見する限りでは、だからこそ新しい絵画を切り開かれたんだと思いますけど、当時の戦前の30年代のありようからすると、随分こう文学といろいろ編集の仕事もされたりとか、画家として実際やっていこうとお考えになったのは結構、文夫さんより遅い、24、5歳の時に決意をされたようなので、なんかいろんな方が、やっぱり親子は似ている。
ああ、そうですね。そんなことはね。
学校もすぐ辞めちゃうしとかって。
中退も頑張ったけどね。お家芸だとかってね。文学院辞める時も、そう言われたというようなことはありますけども。やっぱり、多分父も最初は、高村光太郎さんの影響だったら、詩を書こうとかね。なんか、文学、まあ、早稲田はあれで文学の方に行こうと思ったけども、だけど多分小太郎さんが詩を見てうんと言わなかったのかどうか知らないんですけども絵の方向にだんだん行って、だからそういうことでまず自分模索しながらも、
ただ本当に決まりきって誰かと同じ普通こうするという道のりを歩かないタイプっていうんですか、お父様も文夫さんも。で、だからその分ご苦労も多かっただろうし、その自活していくということとか大変ですから、悩みや葛藤もあられたかもしれないけど、でももう性分ということなんでしょうか ね、 なんかこう自分で世間がどうようが、普通はこうであろうが、自分が納得した道を自分で探していくというタイプということになりますかね。
まあ、それにだから性分とか、まあ、能力才能っていうのに、それにあとまあ環境ですよね、まあ、多分親が自分がそうだったから、やっぱり息子にも強く言えないというか分かるというか、そういうのもあったんじゃないかっていうね、そういう環境もあったのかな。
辰沖先生が書き残されてるのは、その辰沖先生のお父様は軍人でらしたのにもかかわらず、辰沖さんの青春時代をこうよく自由に理解し、やりたいようにやってみなさいと、こう息子に信頼を置いてくださったことを、自分の息子にもやっぱりしなきゃいけないと思ったとかいうことをお書きになってますよね。それはやっぱりこう、伝統でもあるんでしょうか、難波だけ。それでも そこがなかったら、文夫さんは違う人生を歩いてたかもしれませんね。牧場でちょっと働いてみたりと、ね、自活とか、こう、 いろんな時代も時代だったかもしれませんけれども、ね、模索してらしたんだなと思えることはいくつかありますよね。ね、
だからその基本的にあるのはその自活していかなきゃいけないとか、自分を磨き続くやっていかなきゃなるんだけど、それがどういう表現になるかというと、そこで突飛としてなったり、牧場で働いてみたりとかね、そういうのも含めてあるけど、基本的にはそんなのが、いうその自立への道を考えつつっていうことだとないかなと思いますね。
ある意味では、どこにでもいそうな多くの青年たち、少女たちもそうですけど、ある年齢で必ず通り抜けなければいけないこう葛藤のようなものを、そういうもの親しみを感じる部分がありますけれども、でもどうやら文雄さんは内側に持ってたものがやはりちょっと尋常じゃない、それを一言で才能とかね、天才って言ってしまうとあまりにも簡単な話になってしまいますが、努力もたくさんだと思いますけれども、その両方がね、面白い存在だったのかなと思いますね。で、普通の青年でありながら、ちょっとやっぱり個性的なところもあり、独学、独習に近い形でお書き始められて、お父様はどう見守って、まあ、たんですか、その画家でらして、お父様もこの時代、その今私たちが南畑達興先生っていうと、もう70年もキャリアがある巨匠にという意識しかないけど、当時は前衛の画家でらっしゃるから、その左打ちはっていうわけじゃないですよね。
だから今思うと、それこそだから50代ぐらいですか、50から60とかになっていくときですね、50代後半から60ですよね。それだから一番自分自身のそれこそ父として画壇での、あの頃はみんな画壇みたいなのがあってね、それぞれのとこ10筆に属したいろんなのやってて、そういう中で独自の作風、あるいは画家としての立場を築いていくかということで、肩一生懸命だったんじゃないかなと思いますね。
ちょっとメモしてみたんですが、文雄さんが1941年生まれ、その時達興先生は、まあ、数えで言うと36歳、で武雄さん生まれになったのが43年で、達興先生38歳ですか、それでその少し後っていうか、42年43年、武雄さんが生まれになった頃に初めて第一回の個展を開かれている、その小さい個展は過去にもやってらっしゃったけれども、で、その画家としての先生が、しかもこれ戦争中、戦時中のことですよね。そこで、独自の道をこう、しっかり見極めていこうとされた、ものすごい大事な時期にちょうど、のりおさん、ふみおさん、たきおさんが次々とお生まれになってっていう、ご家庭も大変だし、一家の主としてね、ご家庭を守っていかなければいけないと同時に、画家としてもすごい大きな、ステージへこう入っていかれた時期なんだなと思って、しかも戦争中という、どんなにか大変であられたか、お母様も大変だったんじゃないかとちょっと想像されるんですけどね。でもそのお父様は、特にその、こうした方がいい、ああした方がいいっていうことを、ふみおさんには。
他のことも含めて、すべて、もう生活はみんな母に任せてたようなところで、母の言葉を借りれば、僕は子供が大きくなったり、なんだ時には友達として相談に乗ってあげるけども、今育てていくのを母に任せたようなことを言ってたというようなことで、ですから、実際の、もう自分自身がこう、そう海外からの手なんか来てね、それに刺激を受けたりとかしつつ、こう、自分の地がどういう絵を描くべきか、地位を築いていくかというようなことで、まあそっちの方に必死だったと思うし、生活の糧は糧やらなきゃいけないと、そういうような中でもあるし、ある面の自由放任的なことであったから、まあハラハラしながらも見ていたということで、 それからまあ性分から言ってこういう絵を描きなさいとか、うん、これも絵はダメだとか、うん、とかそういうことは何もなかったから、勝手に文雄はその高校卒業して、まあ、文学院行き、そのバスタに行くっていうのは、家庭の中で自由に書いてたみたいですね。
後々になって日記を、辰沖先生もよ、みんな、文雄さんの日記をになったと思うんですけど、文雄さんはこう、要所要所に、ちょっと照れくさい気持ちもこう、交えながらの文章にお見受けしますけれども、お父様のことはでもすごく尊敬してらしたんですね、と感じましたけれども、それもやっぱり新しい未踏の道を画家として切り開いていく人として、やっぱり尊敬してたんだな、と感じられたんですが、日常の中では、別にお父様がすごい威張っていて、息子さんたちが母っていう感じでもちろんなければ、すごいこうフレンドリーに芸術について熱く語り合うとか、そういうことも。
それもないですね。だから、父が、まあ、仕事っていうかあれで、そのアトリエに入ったら絵を描く人。で、出てきたら一緒に食事をして、ご飯を食べる人って。で、なんか日常生活のこととか細かいことは母と交渉したりとか、我々3人とも小遣いがくれとかあげろとかね、いうことも含めて、それは母と交渉するっていうな。
お母様が大変でしたね。現実面をこう、いろいろ切り盛りされていたのは、お母様、やっぱり大変男の子さんにもいらして、
昔人だからね、それほどとも思わない、そういう時代の中でやってたんでしょうけど、ただ言ったのは、家の中に画家は一人でいいって。だから、やり出されては私はありかけの方に行ったんだけど。
そんなに特別こう芸術の香りがもう日々日常の中に立ち込めてるっていう感じでも、想像しちゃうとね、全く第三者で、文雄さんもそういう言われ方は嫌だというようなことを書いてらしたけれども、お父さんが画家でだんだん名の知られるような、存在になっていった後、ああ、辰沖さんの息子さんね、みたいな、カエルの子はカエルみたいな言われ方がまたか、みたいな、書いてらっしゃいますよ、見に行きに。でも、外から見ると、きっと、もうそういうふうにしか見えないんでしょうけれども、でも意外に普通のちょっと照れ屋の親子みたいな、そういう感じですかね。その中でこう言わずもがなこう感じ合ってたところは
ね、だからまあ父もね、後継ぎにしようとかそういうのはなかったけど、そういうのはないけども、まあ絵を描いてるのは描いてて、
それはそれでなんか半分心配だが半分嬉しいみたいなことはお感じになってますね。
難波田文雄の世界イメージの冒険展は2月8日まで開催しております。ぜひご覧ください。